本日は、平成21年、3月15日日曜日午前の礼をしていきたいというふうに思います。で、いつもはですね、午前の、レメント教会の礼拝は午前はヨハネによる福音書をずっと公開説教してるんですけども、今日はセミナーの一環でもありますので、黙示録セミナーの一環なので黙示録から語りたいというふうに思います。で、余談ですけども、レムナント教会では聖書のあらゆるところを公開説教してますけども、黙示録はやっておりません。でセミナーとかこういう時にやるっていう感じですね。なので、そういう意味合いではですね、時にはセミナーの中でですね、こう黙示録を学ぶのも良いかなというふうに思っています。本日の聖書箇所はですね、黙示録3章1節からですね、こう見ていきたいというふうに思います。3章1節、またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊及び7つの星を持つ方が、こう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいるということですね。繰り返しますけども、礼拝のメッセージでありますけども、またセミナーの一環なんでですね、黙示録の一部をですね、学んでいきたいというふうに思います。で、なんでサルデスを挙げたかっていうと、昨日若干説明したかと思うんですけども、7つの教会があるんです。で、一番初めのエペソの教会とか、これは明らかに、昔の、人たちの時代とか、その後のちょっと後の時代とかですね、その昔の教会の時代かなと思われます。しかし、サルデスに関しては、明らかにこれは終末まである教会です。なぜなら、再臨のことが書いてあるんですね。私は、盗人のように来るというのは再臨です。だから、再臨まで存続する教会である。だから、今ある教会なんですね。で、これは多くの人はこれサルデスはプロテスタントのことを言ってるんじゃないかなというふうに思います。でプロテスタント、皆さんはどちらの教会に属しておられますか？カトリックでしょうか、プロテスタントですかっていうと、カトリックの人は私の聞いた限りは今んとかいないでしょうから、ということはプロテスタントですね。皆さんの教会に関しての、この箇所はメッセージかもしれませんということで見ていきたいと思うんですね。でプロテスタントというのはですね、カトリックの人なんか言うとき、ちょっと誇りを持ちますよね。私なんかもそうですよ。どこっちの教会かって言うと、うちはプロテスタントですって、カトリックみたいにマリアを拝んでませんとは言わないまでもですね、若干誇りがあったりします。でも、我々がプロテスタントに関して誇りを持っているのは良いことでありますけども、問題は神の前に、どういう教会なのかっていうことです。で、プロテスタントは初めから終わりまでということはないんですよ。ルターの時とかなんかはですね、非常に純粋だった。でもこれ明らかに、サルデスは、で、そもそも黙示録に出てくる、時のサルデス、プロテスタントは、これ明らかに終末の再臨の時にどうなったかっていうことなんですね。だからプロテスタントの歴史ずっとおかしかったとは言いません。でも少なくとも、主の再臨の時には、どうもこの箇所を見た限り問題がありそうであります。で、そういうことを学びたいというふうに思います。なぜなら黙示録セミナーだからですね、ということであります。で、一つはプロテスタントの教会に関して、神様は意味のある名前を与えておられます。サルです、サルですってですね、意味合いは赤いものという意味合いであります。で、赤いものっていうのは旧約聖書を見る限りですね、出てくる、赤いもの出てくるんです、旧約聖書はですね。これはエドム、エソー、エドムってことですね。エソーは知ってますよね。ヤコブのお兄さんであります。で、お兄さんなんだから、長男であり、家督を継ぎ、受け継ぐ、この家督を受け継ぐ権利があった。あろうことが、しかし、エソー、エドムはですね、そんな大事なものを投げ打っちゃったんですね。その話は創世記で皆さんも読んだことがあるかと思うんですけども、エソーは、野の人であった。逆にヤコブはなんか家の人で、なんか家庭的な感じっていう、そんな感じだったんですね。で、 エソーは今で言えばスポーツマンタイプなんですかね、いろいろ狩りをしたりですね。でも彼が家に帰ってきた時に本当にお腹が空いてしまったんですね。そこでヤコブは料理してたんですね。家庭的な男性ですよね。でしたらそこでスープ赤いものがあった。でこんなに腹が減ってんだからもう何でもいいからよこせ。さあヤコブは計略があってですね、まずあなたの、この長男の権利、家督の権利をよこせって言ったんですね。でエソーはこんなもんどうでもいいっていうことでですね、あげちゃったんですね。そうであります。でこれは例えがあるというふうに理解できます。なぜなら、なぜならヤコブは現実にそのお父さんのイサクの家を継いだかって継いでないんですね。だからそもそもお父さんと一緒に住んでない、追い出されちゃった、追い出されたというか殺されそうになって逃げていっちゃったんですね。これは明らかに後の世においてに家督を継ぐ、そういうことの例えであります。現実の世界ではヤコブはそこまで騙したんだけど、でもついてないっていう感じですね。逆に外を放浪してぐらっとラバンの方まで行っちゃったっていう感じですね。言わんとしていることはポイントはサルデスは受け継ぐものを受け継がない教会なんです。で、あろうことか彰子の特権ですね、天の御国なんでしょうかね、これを受け継ぐべきなんだけども受け継がなかった教会だということです。名前からして非常に不吉な教会なんです。で、不吉なことばっかり言いたくないんですけども、名前がそうであります。赤いものなんですからね。で、それをどうぞ捉えておいてください。悲観的なことばっかり言ってるようなんで恐縮なんですけども、やっぱり冷静に見てからいけない。だからプロテスタントの中にいるっていうことはですね、よくも悪くも世の終わりの時っていうのはですね、気をつけないといけないっていう感じですね。聖書の中全ての教会が悪く言われているわけではありません。フィラデルフィアの教会が非常に称賛されているんです。だけど残念ながら我々がプロテスタントでいるならば、でこれはサルデスなんですね。でサルデスって赤いものなんです。でせっかくの長男の権威をですね、権利を売っちゃって惑わされたことをする教会、これがサルデスでありプロテスタントなんだって、これは一つのポイントであります。で、一節の後半で、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいるということですね。だからこの生きてるとか死ぬっていうことに関してはですね、これは、明らかにこれは、その人は元気があるとかないとかですね、死にそうだとか、ちょっと体調悪いとか、そういうことじゃないんですね。明らかに霊的なこととか罪と関係しております。で、問題のポイントは、繰り返して言うんですけども、プロテスタントは、名目は、素晴らしい神の、真理を歩んでいる教会で、恵みを受けている教会だ。で、ルターが素晴らしい真理を見出して、我々は、最も素晴らしい祝福に満ちた教会だ。でも、これは残念ながら、名目であります。で、御言葉も語っています。あなたは生きているとされているが、そういう名目とか、名前を持っているけども、実質は死んでいるということですね。でそういうもんなんだってことあります。皆さん個人がそうだと言ってるわけではありません。しかし一般的にプロテスタントこんなもんなんだということなんですね。そういう、問題があります。そういうところですね。でどうぞこのことをですね見ていきたい。そしてイエス、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。で私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていないということですね。で、問題は、平均的なプロテスタントであると問題はあります。そして死にかけている人とかですね、どんどんどんどん罪に入っていったりですね、まともなクリスチャン生活になっていかない他の人を疲れつける。で、神の前に全うされたとは見ていないっていうことですね。で、死んでいるとかですね。で、罪に落ちてたり、正しい道に歩んでないことを 死んでるとか生きているとされる、生きてはいないとか、こういう言い方をしています。これ何を言っているのか、どうしてこういう言い方をしているのかというと、語りかけがあります。それは同じサルデスの言葉の中でですね、生きている死ぬと関係する言葉なんですよ。五節の中でですね、書いて出てきます。で、勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。ここは死んでるとかですね、生きてるとされるが何とかっていう言葉と関係ある言葉が出てると思うんですけども、どうでしょうか。永遠の命の書に関して、命の書が名前を消すとかいうことを書いてあるんですね。だから明らかにこの言葉は関係するんです。で、何を言ってるかっていうと、我々がぐーっと罪に入っちゃってですね、もちろん悔い改めればいいんですけども、ずっと悔い改めないでですね、罪に入りっぱなしでいくっていう時に危ない。なぜならこの言葉関係してる。死という言葉って命関係してますよね。死の反対命ですからね。命の書から名前が消されちゃう可能性ある、そんな語りかけがあります。だから絶対そうとは言えないんですけども、可能性あります。だからどうぞこれは気をつけなきゃいけないかなというふうに思います。で、今我々がどれに歩んでいるかということはですね、非常に、この後の日とですね、関係してくるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、そして、3節。だからあなたが、どのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか、決してわからないということですね。で、だから、サルデスは、昨日も言いましたように、おかしな方向へ行ってんの。今の、方向へぐっと来てしまうとですね、キリストの再臨がわからない。わからない。そういうとこ行っちゃう。だから、悔い改めて方向を転換しなきゃダメだ。ぐっとこう方向を転換していかなきゃなっていうことですね。で、そういう教会なんだというふうに言われてるんだよ。悪口言ってるわけじゃありません。私もプロテスタントだからですね。でも、そういうふうに書いてありますよね。悔い改めろっていうことですね。だから今の方向はダメだっていうことですね。だから、プロテスタントぐーっと同じ方向に行っちゃったらですね、キリストの再臨分からない。一つは、昨日も言いましたように、教理の問題であります。で、かなり、そもそも神の御言葉をまともに信じていないから、終末教理もおかしいんです。レフトビハインドとかね、カンナマイ経験説だとかですね、あらゆるおかしな脅威をぐーっと見て受けちゃってるんですね。で、そのようになってるっていうのは、その週末の脅威だけはおかしいんじゃないんです。学校の勉強でもそうですよね。掛け算が分かんないって、掛け算だけ分かんないじゃなくて、実はあり算も分かんなかったですね。九九も怪しいって、そういうことありますよね。で、そんなことなんですね。で、どの脅威もおかしい。ローマ法みたいにですね、地獄はないなんて言っちゃったりとかですね、したらもう終末の裁きなんてありえないわけですね。だからそんなことですね。一つは距離の問題であります。だからわからないっていうことがあるんですね。でもどちらにしても、このように聖書が書いてあるならば、やっぱりわかんなくなっちゃうっていう、そういうことを見ていっていただきたいと思います。で、わからないっていうことに関連してですね、一つ二つ関連する箇所があるんですよ。ここでですね、わからない、そして盗人のように来るって書いてあるんですね。三節でね、私は盗人のように来る。盗人のように来るっていう箇所は他ではあります。それはどこかというとですね、 ちょっと見てみましょうか。マタイの24章ですかね。24章の中でですね、ここのとこ見てみましょう。24章43節でね、出てますよね。泥棒がなんとかなんとかって出てますよね。この前後を見てみましょうか。24章37節から見てみます。人の子が来るのはちょうど、ノアの日のようだからです。洪水の前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。ここで、まさに書いてありますね。人の子が来るのは分からないということを三軸です。書いてありますね。四十節、その時畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女は嘘を引いていると一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の死がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るんですか、ということですね。で、ここで言ってることはですね、39節。サウデスの教会の方ではですね、ただ私の、再臨がいつ来るかあなた方は決して分かんないって書いてあるんですね。で、分かんなくても、大きな問題ないなと思う、意見もあるかもしれませんけども、今のこのマタイの福音書のこの箇所と比較すると、分からないっていうことはちょっと大変な問題になるような感じになります。なぜなら、ここではですね、特に今のマタイ24章の39節。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。これは、これまさにそうですよね。決して分からない。再臨が分からないと全く同じ言葉を使われているんですね。だから、言わんとしていることはですね、サルスの教会がですね、ノアの時に、この洪水でぐーっとこのさらわれてしまったようなですね、教会の闇になってくるってそういう言葉に関して語っているというふうに思います。そういうことですね。で、どうぞこれからの時代、明らかにノアの時代のような洪水が来ます。で、これはイエス様が言われてるんです。だから本当に来ると思います。だけど本当の水のこの川の水のような洪水が来るとまさか皆さん思ってないですかね。思ってますかの時思ってないですね。これは例えであります。明らかにこれ例の洪水だろうと思うんですね。で、昨日も学びましたね、セミナーでね。半径とはなんと悪霊だブラッと感じですね。だから、で、知る人不思議持ってくるんですよ。だから今もおかしなリバイバルがぐっと吹き荒れておりますけども、アンキルは人が本当に来年来たら来年以降ものすごい洪水来るんじゃないかなと思うんですね。これ抗えないんじゃないかなって。洪水とかノアの洪水って言われるほどだからですね、その辺でフラフラしてる人はみんなこうブワッと流されちゃうんじゃないかなと。で、まさにサルですが、プロテスタントはぐっとこの洪水でやられるぞってことを実は言ってるんじゃないのかなというふうにこう合わせると、理解できます。で、ここに書いてありますね、この言葉ですよ、40節、一つは39節、そして、マタイの24章ですよ。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったんです。洪水が来るんだよ。明らかに霊的な洪水なんですね。で、今も我々は見ております。さっき昨日だか見たトロントのビデオでもですね、ベニヒルの集会、やっとでいっぱい人が来てですね、みんな洪水流されて、ね、変な例でやられてるのでいっぱい映ってるんですね。で、これ日本にも来るだろうと思います。で、さらわれてしまうんですね。わからない感じですね。で、 40節、その時畑に2人いると1人は取られ、1人は残されます。いいですか？取られる方がダメなんですよ。洪水に取られちゃうってことを言ってる。で、残ることにポイントがあるんです。レフトビハインドは全く逆のことを言ってる。レフトビハインドは残されるって言ってるんですね。神奈川県警取り残されるから、これは大変なことになるって言って、そうやって全然逆のことを言って我々を脅かしてるんですね。違います。残る方にポイントがあるんです。で、取られて、洪水に取られちゃダメなんです。この悪霊の洪水に取られちゃダメなんですよ。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残されちゃうということですね。だから、きちんと、他の聖書の箇所もありますよね。皆さんも子供の CS でもあったと思うんですけども、家を建てたんだけども、残念ながら、この、砂の上だったから、洪水とかですね、雨が降った時ですね、ペシャコアって崩れていってしまったっていうことですね。これが取られちゃうっていう感じですね。その例であります。でも残ることにそのような洪水やってくるんです。だからこれから反キリストをはじめとしてですね、ずっと例の洪水が来るけども、それの洪水を経ても残ることにポイントがあります。で、自慢をするわけではありませんけども、レムナントは残る。理のものって残るっていうことをですね、言われてます。だから皆さんご縁があってレムナントに来られた方々は、残る方に半歩ぐらい10歩ぐらいですか足を踏み出たということであります。そういうことですね。そんな感じであります。だから残ることにポイントがあります。洪水でガーッて焼いてっちゃうっていう感じなんですね。で、そういう感じですね。そういう時が来るってことですね。で、黙示録の3章の方へ戻りたいというふうに思います。で、それで、そうですね。4節、しかしサレゼスにはその子供を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。で、幾人かいるんですね。でも例外的です。こういう人たちが白い衣って、これ明らかに義の衣ですよね。で、これ幾人かいる、例外的なんですね。明らかにですね、クラスの人はみんな遅刻ばっかりするね、あなたのクラスの生徒みんな誰もかもまともな時間来ない。いや、でもちゃんと時間に来る子も幾人かいるよ。50人うち3人はいるとかって、ね、こういうのを幾人かいると言うんであります。だからプロテスタントっていうのは基本的に、悪口を言うつもりではありませんけども、神の目の前には基本的に、義の頃も来てないで、名目だけ生きているとされている。現実は神の前に死んだようなものだって言ってるんですね。で、悪口をこんなところで言うのが趣旨ではありませんけども、我々はそれをある程度踏まえて、そして見ていかなきゃいけない。なぜならぐーっとこれからですね、プロテスタント全体がひっくり返されるような事態になってくるんじゃないかと思います。反キリストが本当に来年起きてくるならですね、これは全教会を揺るがすようなことが起きてくる。その時に決して一つのポイントは教会を見ていてはいけないんです。今までは教団の方針とかですね、教会の方針とかですね、監督がどう言ったとかですね、そういうことがポイントだったかもしれないけども、これからはあらゆる教会を移されてしまう、変質してしまう。全てのね、島が動かされたとか、そんな言葉が聖書に書いてありますけども、動かされる時代なんです。でも私たち一人一人は正しく主の前に動かされなくことなく残りのものとしてとどまらなきゃいけない。そこがポイントであるということをぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、ですね、そういうことですね。そして、五節、勝利を得る者は、この世に白い衣を着せられる。
そして私は彼らの命の書から消すようなことは決してしない
ということですね。この言葉も良い言葉のように見えるんですけども、悪いことばっかり言ってるようで、恐縮です。なんかこう性格が暗いんじゃないかと思うかもしれませんけども、もしかすると暗いかもしれませんけども、でもどうしてもこの老婆心でもないんですけど、そういうことが出ちゃうんですね。何を言ってるかっていうとですね、
彼らは彼の名を命の書から消すようなことは決してしないって書いてあるんですね。
だから何を言ってるかっていうとですね、数人の例外的な人たちは命の書から決して名前は消されない。だからさっき の例でもないですけども、5人のうち3人ぐらいはちゃんと遅刻しないで来たから、落第しない。あとのはまともに学校来ないから、落第するってことが暗示されてますよね。そうではありませんか。来年になってあんたの名前もう出席簿がないぞって。そうではありませんか。彼ら3人だけは大丈夫だって、もう保証する、進級する。大丈夫、卒業も大丈夫とかですね。他の人はどうなんだって。暗示されませんか。そういうふうに読みませんか。私の読み方が、なんかひねくれておりますか。そう読めますよね。そういうことで、聖書ってそうなんです。黙示録っていうのは、あらゆるところに神様の知恵とかですね、暗示とかですね、一筋縄では読めないんですね。いいこと書いてるように思うけど、ここ恐ろしいこと書いてあるんですね。何を言ってるか、裏から言うなら、多くのサルデスの人は、命の書から名前が削られる可能性があります。これってあるんです。そんなことあるかって言うとですね、聖書的かって聖書に書いてあるじゃありませんか。プロテスタントの教理がどうであるか知りません。一旦クリスチャンになったら二度とどんなに堕落してもですね、天の御国に入れないってことは全くない。何があっても、どんなことがあっても、その地震が起きても、雷があっても、もう絶対ありえないと、神学者は言おうというまいとですね、これはっきり書いてあるんですね。だから我々は御言葉に沿って、教理を打ち立てなければいけません。ポイントは命の書にサルデス、プロテスタントの名前の人が書かれている、して50人の名前書かれてた。でもある時名前が消えちゃうってことある。そうですよね。だから書いてある。でモーセもそう言いましたよね。命の書から私の名を、もしこのことが叶えられないなら命の書から私の名を削ってください、言いましたよね。あり得る、ないケースじゃないんですね。で人間の世界でもありますよね。入学してね、出席簿がちゃんと名前載ってたんだけどね、なんかこの全然勉強しないね、年に3日ぐらいしか学校来ない、で落第して次の年になったらもう名前消えちゃった、あの人どこ行ったんですか、学校辞めたみたい、名前消えちゃうんですね。で慣れが命の書に名前を載るっていうことは非常に感謝なことですけども、削られないように気をつけなきゃいけないっていうポイントで、普通はこういうことを心配することはないんではないかと思う。普通の教会時代ならですね、ちゃんと信仰生活を全うする。だけどこれからとんでもない時代が来る、そう言ってんですね。そしてかつてなく今後もないような困難時代が来るっていうことをはっきり聖書に書いてありますね。そしてどうもこの反キリストってすごいらしい、どうもいろいろ見てくるんですね。そこから出てくる惑わしってすごいらしい、しかもね、今見たように大洪水らしい。だからこれでバーッと流されちゃう人が来る。だから大洪水の予感が来年あたりからずっと来るらしいという感じなんですね。だからどうぞ我々は間違ってもですね、名前消されちゃうっていうようなことがないようにですね、見ていきたいというふうに思います。でそういうことが暗示されちゃってですね、でも我々に関してはどうぞ主の前にですね見ていきたい。でもう一つはこの五節にね、後半で私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すというんですね。これも例外的な人に対してその人は言い表すということですね。クラス全員じゃない、数人に関して言ってるって感じですね。他の人はどうなるのかって、これやっぱり心配なんですね。でそういうような箇所が
あるんであります。それは、マタイの10章32節ですか。ですね。言います。マタイ10章32節です。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。だからこれから起きてくる事柄っていうのはですね、残念ながら我々はそういった、揺るがしの時代に入ってきますから、残念ながらその中でですね、キリストを知らないとかですね、そういう原理主義的なクリスチャンは私と関係ないとかですね、言っちゃう人たちが出てくる可能性があります。で、もろに、崩されるのは、サルです。プロテスタント、危ないということじゃないかなと思います。で、そんなことをしちゃう人たちは、見つかり、とか神父の前でイエス様は知ってると言わないということです。だからこれは明らかに猿ですね、揺るがしが来るということを言ってるんです。数人のまあ良かったから大丈夫っていう問題じゃなくて、それ以外の人たち危ないぞということを暗示してるんであります。だからどうぞこれから猿です、プロテスタントに来る揺るがしっていうのは明らかに反キリストの下でですね、いろいろこのカルトクリスチャン危ないぞ、こういうやつ危ない、こういう危ないやつとお前関係あるのかとか言ってですね、それでびくついてしまって、いや関係ない、私はそんな変な信仰持ってないとかですね、言っちゃう。で結局はキリストを否定してしまうと神の前でですね、そんなような歩みに入っていくということが理解できます。だからどうぞ、サルですっていうのはですね、よく読めばこれ怖い教会なんですね。しかもあろうことがこれはどうもプロテスタントのことを言ってるらしいという。でどうぞ、その中でですね、我々は、正しく、主の前にですね、この、ことをですね、やらせていきたいというふうに思います。で、レムナント教会もですね、こんなセミナーを開いてますけども、結構困難があります。宮田と兄弟がですね、某クリスチャン新聞に出まして、広告を頼んでくれたんですね。でも残念ながら断られちゃった。そんなおかしな獣の国アメリカとんでもないことを言うから、うちで、ね、確認の電話かかってきて、どういう教会でしょうか。牧師さんはどういう神学校でっておられて、親しい教会ってお近くにありますか。差し支えなければ教えていただけませんでしょうか。うちの家内がドキドキしながら電話で答えて、でその後陰陰無礼じゃないですけど丁寧に喋ってですね、あこの件はいろいろ教えていただきありがとうございます、 2,3 日相談した後またご連絡します、2,3 日したらこの件はお断りさせていただきます返事が来たんですね。で、せっかく、宮田さんがですね、いろいろ連絡してくれたらですね、宮田さんもうちの会もですね、ちょっとショックだったりするわけですね。これは何かっていうとですね、ある意味では、この、何でしょうか、キリスト、またキリストの御言葉に関してですね、従っていった、恥を受けるようなものですね。でも、ちゃんとキリストの御言葉をガーッと恥じずに、我々やってきたようになります。セミナーはその裏に結構な苦労がある多少の苦労があるということを覚えてくださいね。若手の姉妹も中島姉妹もいろいろ紹介してくれたんですけども、歓迎してくださってる方ばかりではないんではないでしょうか感じですね。でみんな我々多少なりとも傷を受けております。ひどいね聞いたり、私も昔からの友達の牧師の送りましたけどね、獣の国アメリカのセミナー来てほしいなと思ったんですけど、うんともすんとは言ってきません。見なかったような返事ですけどね。でもこれやってこうかなと思っています。なぜなら今のこういった訓練多少傷を受けるかもしれないけども、これぐーっとやってて神様にキリストのためにですね、
多少恥を受けてもずっとやっていくって、これが訓練になってくるんじゃないか。そうすると、突然このハンギリスが来てですね、脅かされてもですね、引かない。これ否定しろって言ってもですね、ぐーっとこの、底力がついてますからね。背の皮が厚くなったんだかという、そういうことではないと思うんですけど。そしたら、結構土台がついてますからですね、それで引かないんじゃないかと。で、だから、今の時に、いいですか、何一つ起きてない時に、自分からこの、おもんぱかっちゃってですね、こんなこと言うと危ないんじゃないかとかですね、引いちゃうと、その日もっと引かされちゃいます。だから、今は訓練の時ではないかなと思います。今、ぐーっとこのですね、逆に押していく。で、イエス様が言われたことをぐっと押していく。したら、その時、ぐっと対応できるんではないかなというふうに思います。だから、実際そうですね。イエス様の時代もそうですよね。その時に、より分けられちゃった人たちもいます。群衆なんかね、あっという間にこの、一週間前はですね、ダビデの子によって来たるもの、ね、ほざらーとかですね、歓迎したんだけども、一週間待ったらのうちにね、惑わされちゃってですね、キリストを十字架につけたりします。でも、弟子たちは、ずっとキリストと共にですね、恥を受けてもですね、迫があっても、ぐっとこの歩みをずっとしてったんですね。で、エルサレムに行ったら、死んでしまうかもしれない。でも、我々も、じゃあ、人と共に死のうではないか。をガーッと腹を決めてですね、行ったんですね。でだから彼らは揺るがされませんでした。キリストはね、捕まったりなんだりしてもですね、結局は彼らはとどまったから、岩として石とか岩としてペテロとか弟子たちがとどまったから、今も十二使徒の土台の上に我々の、今全てのクリスチャンとか教会あるわけですね。そういうことです。ではどうぞ、ポイントは、引いてしまわない、今は訓練の時である、そういうポイントをですね、ぜひ意識をしていただきたいと、そんなふうに、思います。で、目視録の方に戻りますけども、6節、耳のある者は御霊が修行会に同じことを言いなさいということですね。だからどうぞこの時代に関してですね、聖霊が語っておられることがあります。で、我々の教会としての聖霊の語りかけの理解に関しては、週末の御言葉、解釈を求めるところが一つです。もう一つは、皆さんご存知のように、聖書の予言のことも、ある程度これは、真面目に見ておかなきゃいけないかなというふうに思います。どちらにしても、聖霊が語られるということが正しい、こういうポイントを見ていただきたいと思います。じゃあ、そこ。